マルコの福音書3章の20節をお開きください。前回の話を覚えているでしょうか。安息日問題がありました。でユダヤ人にとって安息日は重要な日でした。というのも神が6日でこの天と地を作られ、7日目に休まれた。それが安息日の起源であり、その日には休むように神は人の幸福のために安息日を定めたわけです。しかし彼らはその神が定めたシンプルな戒めを非常に細かく規定をして、自由を与えるものが不自由、重荷を与えるわけです。まあそれでイエス様は彼らの間違いを指摘するためにあえて安息日を選んでご自分の技をなさるわけです。でコロサイの2章、まあ、開かなくて結構なんですが、2章の10節あたりでしょうか。安息日や旧約のいろいろな規定は実を言うとそれは影であったと、本物が来るまでのものであったということ。ですから安息日も本物が来られるまで、イエス・キリストの影であったわけですね。イエス・キリストが私たちに本当の休みを与える方なんです。ところがこのパリサイ人たち、律法学者たちはこの方が来られたのにこの方を拒むわけです。そして前回のところでは安息日でイエス様が街道に入られて教えておられると、片手の苗た人がいたわけです。で彼らはじっと見ていたわけで、それは訴えるためであったわけですね。でイエス様はそのことを知っておられながら、あえてその人を癒されました。そこでパリサイ人たちは普段は政治的に敵対関係にあるヘロデ党の者たちと一緒になって、どのようにしてイエス様を葬り去ろうか殺そうかと相談を始めたわけですよね。まだ私たちはこのマルコの福音書を始めて3章なんですけれども、もうすでに彼らはイエス様を殺すことを決めていたっていうことですから、驚きですよね。でそれでイエス様は湖の方に退かれたわけですけれども、そこにも大勢の人々が押し寄せてきました。人々がやってきた目的、それ何でしたか。イエス様の教えを聞くためではなく、病気を治してほしいためだった。しかしイエス様が来られた目的は福音を述べ伝えることでした。それでも主は憐れみ深い方で、人々を憐れんで多くの人々を癒し、多くの悪霊を追い出されました。悪霊たちはイエス様がどなたであるかよく知ってましたが、イエス様は彼らには明かしすることを、宣伝させることをさせませんでした。彼らを黙らせたわけですね。それからイエス様は十二弟子を任命されました。彼らをご自分の近くに置き、そばに置いて彼らを使わして、福音を述べ伝えさせ、悪霊を追い出す権威を授けるためでした。彼らは特別な人たちではなく、ごく普通の人たちでした。前回はそこまで学んだわけですが、今日その続きの20節から最後まで一緒に学んでいきたいと思います。まず20節と21節を一緒に朗読します。3章の20節ご一緒にどうぞ、はい、イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエス様は山で十二弟子たちの任命を得られたと家に戻られました。この家はおそらくカペナウムの町にあるペテロの家ではないかと思われます。イエス様はこの町を拠点にガリラヤ地方での宣教を展開されました。悪霊に疲れた人たちを解放し、ペテロの姑をこの熱病を癒して、さらには不治の病であるツアラートのものを清めました。それだけではなく、さまざまな病気にかかっている多くの人を癒して、多くの悪霊を追い出されました。そしてガリラ全地にわたって240もの町があったわけですが、その街道に行って主は福音を告げ知らせたわけです。さらに前回見たように徹夜でイエス様を祈られて、生涯で重要な働きの一つ、十二弟子の任命も終わりました。家に戻ってちょっと一息つきたいな、そう思われたかもしれませんね。で家っていうのは まあ、誰にとってもゆっくりとくつろげるところであるわけです。外でどんなに仕事で疲れても、また人間関係で疲れても、家に戻ると疲れは取れていきます。まあ、自分の居場所があるっていうか、家族の団らんがあり、まあ、何もしてなくてもぼーっとしてるだけでも疲れは取れてくるわけで、誰かに気を使うこともなければ、また気を使ってもらうこともなく、ありのままの自分でいれる心も体も一番休まるところ、それが家だと思うんですね。で、2章で見たようにイエス様はマタイの家に招かれましたね。で、そこで、まあ、罪人や主税人たちとイエス様は食卓を囲まれるわけ。楽しい団らん、食事の時、それがあったわけです。しかし、この頃になると、もはやもうそういうこともできない。イエス様の評判が広まるわけです。で、家に戻ってももう休む間もなく、前回見たように街道から湖に移っても、その湖にも大勢の人々が押し寄せてきたわけじゃないですか。このガリラ地方だけからではなくして、南のこのユダヤ、そして首都のエルサレム、さらにこの南の井戸前や東のあのヨルダン川の向こう側や、さらに北の方のツロやシドン、もう方々から、全国からイエス様の噂を聞いて、イエス様は病気を治すらしい。で、病気に悩む人たちが皆イエス様に触ろうとして身元に押し寄せてきたわけで、あまりにも人々が押し寄せてくるので、イエス様は弟子たちに小舟を用意させなければいけない状況にまでなってた。そしてここで家に戻ったわけですけれども、また大勢の人々が集まってきたっていうことですね。食事をしようにも食事をする暇もなかった。イエス様も人となって来られたわけですから、食べないといけないわけです。でもイエス様はご自分の必要を満たすこと以上に、他の人の必要を優先される方でした。で、人から使えられるためではなく、私は使えるために来たのですとイエス様は言われました。この福音書の前の、マタイの福音書のテーマは、王なるイエス様。王としての権威ある素晴らしい教えがたくさん書かれています。で、このマルコの福音書のテーマはしもべなんですね。奴隷です。使えられる方、牛のようにどんどん働いていく、こうイエス様の姿が書かれているわけで、イエス様自身も、狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、私には枕するところもないと言われたほど働かれたわけですよね。ご自分を与え続けたわけ、時間を与え、体力を与え、最後は命までもお与えになるわけです。で、ここでは食べる時間も削ってですね、人々の必要に応えていくわけです。しかし、食事をしなくなると、いつも心配するのは、この家族のものであるわけですね。食事も取らないで大丈夫なのか。熱狂しすぎじゃないのか。愛するがゆえに、まあ、いろいろと心配するわけで、で、ここで身内の者たちが来たという。また彼らが心配したのは、気が狂ったのだ、21節に。気が狂ったのだという人たちの噂を聞いたからでもあったわけです。おそらくイエス様に敵対する者たちがそのような悪い噂を言いふらしたんでしょうね。その影響を受けて、身内の中にもイエス様は気が狂った。頭がおかしくなったんじゃないか、そう思うようも思う人たちもいたようで、それで彼らはナザレの町からカペナウムの町、まあ、約40キロぐらいでしょうか、離れたところに連れ戻しに来たっていう。イエス様の家族はイエス様の働きを理解していませんでした。家族はイエス様のことを理解してなかった。イエス様がどなたであるかもわからなかった。その働きを理解できなかった。皆さんの家族はどうですか。あなたの信仰のことを理解してますか。私の両親はそうではなかったんですね。 あまり深入りするのが、これが口癖でした。17で信仰を持ったんですけれども、まあほどほどにしなさい。でもイエス様を知れば、知ったらもうもっと知りたいわけです。ですから日曜日も朝出たら夜まで帰ってこない、朝から晩までか。そうするとだんだん分かってくる、もっと知りたくなるわけで、そうすると水曜日も行く、まあ、水曜日まで行くのか、木曜日も行くのか、もう毎日教会来たくてイエス様のこともっと知りたいわけです。もっと知りたい、もっと聖書を知りたい、死のために何かできることをしたい、まあ当然の反応だと思うんですね。でも一番近い家族は心配をするわけで、ほどほどにしなさい。まあ一番理解者であるのは家族であったり、またその逆に一番反対するものが家族であったりもするわけですね。イエス様の身内の者たちもイエス様が気が狂ったのだ、そのように思って連れ戻しに来たという。また22節ご覧ください。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブリに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。この律法学者っていうのは、この律法を解釈して、そしてそれを人々に教える専門家、エキスパートの人たちで、彼らの多くは律法を厳格に守るパリサイ派、パリサイ人に属している人たちがほとんどでした。そして祭司たちとともに当時のユダヤ社会を治める、指導する、支配する立場にある人たちが、この律法学者あるいはパリサイ人と言われる人たちなんです。で、彼らは政治だけでなく宗教も支配してました。この律法学者が解釈する解釈の仕方、教え、それが当時のユダヤ社会に大きな影響を与えていたわけです。そういういわゆるお偉い人です。それがわざわざですね、22節目。この首都エルサレムから下ってきたって。なぜですか？わざわざ来る。彼らは宗教だけじゃなく国を支配するものでもあり、彼らがわざわざ来るのはイエス様のもとに大勢の人たちが、一部の地域からではなく、もう全国的に方々から集まっている。それで当時の世界を根底から揺るがしていたからですね。でイエス様の身内の者たちはイエス様が気が狂ったのだと思いましたが、その一方で彼らは、この律法学者たちは気が狂ったと思ってもなかった。何と言うんですか、彼ら、彼はベルゼブリに取り憑かれている、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだ、単に頭がおかしくなったんじゃなくて、それはもう悪霊だ、悪霊に疲れてる、そのように言うわけです。このベルゼブルっていうのは旧約聖書に出てくるカナン人の拝んだ豊穣神やバール、家の主人っていう意味があるわけですけど、バールのこと、そしてペリシエ人が拝んだエクロンの神ゼブブ、ハエっていう意味があるわけですが、その2つの言葉が合わさってできた言葉、バールゼブブって旧約聖書には書かれてますけれども、まあハエの主人とでもいいでしょうか、あるいは家の主人、そのような言葉がだんだんベルゼブルと呼ばれるようになって、それがイエス様の時代には悪霊の頭サタンを指して使われるようになりました。律法学者たちはイエス様が悪霊を追い出したのは、それは神の力によってではなく、このベルゼブル、すなわち悪霊どもの頭の力によってそうしたんだっていう結論を彼らはここで下したってことです。そこで23節見ると、イエスは彼らをそばに呼んで例えによって話された。 サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したらその国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら家は立ち行きません。サタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます。立法学者たちはイエス様が悪霊を追い出せたのはサタンの力によって追い出しているのだと言いました。そこでイエス様は彼らをそばに呼んでですね、例えで子供でも分かる話でこう話されたわけですね。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。そんなことをすれば自分の国を滅ぼすだけだっていう。それは国でも同じで、国が内部で分裂したら、内紛が起これば、仲間同士争えば、それはその国は自滅するだけだ。国だけではなくして家でもそうだ。家庭でも夫婦仲が悪く親子喧嘩をしてて兄弟がいつも喧嘩をしているのであれば、その家は崩壊してしまう。国も家も同じように、サタンの国だって同じあるという。内輪の争いがあればその国は滅びてしまう。イエス様は立法学者たちの論理は矛盾していることをここで指摘されたわけですね。さらに27節でこのようにおっしゃるわけですね。一緒に朗読します。27節ご一緒にどうぞ、はい。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。ここで強い人っていうのはサタン、悪魔のことです。で、家財っていうのはサタンに支配されている人々のことで、家っていうのはこの世界のことです。もともとこの世界のすべてのものは人間も含めて神によって作られ、神の所有物です。天使たちも神によって作られた神の秘蔵物なんです。神がすべてをお作りになりました。そして御使いは神に仕えるために作られたものです。しかしその御使いの天使長の一人が高ぶります。で、高ぶって神のようになりたい。で、それで御使いの三分の一を引き連れて神に反逆しました。その高ぶれの家に地上に落とされた、それが堕落した御使い、悪魔とかサタンとか呼ばれるもので、その手下たちが悪霊たちだと聖書は教えています。人を滅ぼす、これが彼らの目的です。で、悪魔は初めの人を誘惑しました。初めの人は罪を犯して真の神から離れてしまいました。それで罪の結果、罪と死の力が人類を支配したわけです。しかし、もともと全てのものは誰のものなのか。神のものであるわけですね。神はご自分のものを取り戻しに来られるわけです。そしてその方が来られることを聖書は繰り返し繰り返し予言している。これが旧約聖書の。この方が人となって来られた神の子、救い主イエス様です。悪霊たちはイエス様がどういう方であるかよく知っています。彼らは強い人ですが、彼らよりもはるかに強い方、その方がイエスキリストなんです。イエス様は略奪されたものを救い出すために、悪から救い出すために、まずここで強い人を縛り上げた、サタンを縛り上げたという。 ですからこのマルコの福音書において彼は異邦人、聖書を知らないローマ人に対してこれを書いてイエス様が神の子であることを証明していくわけですが、教えを強調するよりもどれほどイエス様が力あるか権威ある方であるかをたくさん行われた奇跡の中から彼はいくつかを選んで紹介してイエス様が神の子であることを証明しているわけですが、まず彼が第一に紹介したのが一章において何でした？悪霊を追い出す記事を彼は書いたわけです。そして繰り返しイエス様が悪霊を追い出す記事が書かれます。そのことによってイエス様が権威ある方であることを証明しているわけです。サタンは人を誘惑し罪の奴隷とし拘束します。しかしイエス様はそこから解放し自由を与えます。イエス様は人を罪の奴隷から、死の力から、悪魔の支配から解放するために来られました。そして再び来られるとき、悪魔は縛られて、底知れぬところに投げ込まれ、最後は火の池に投げ込まれるのが彼らの結末だと黙示録の20章の1節から3節、そして10節には書かれています。黙示録学ぶときに詳しくそのことを説明したいと思います。結末はもう出ているわけです。そして彼ら自身も自分たちの結末を知っています。でイエス様がどういう方であるか彼らをよく知っているわけです。ですからイエス様が彼らのところ来ると彼ら恐れるわけです。しかし律法学者たちはどうでしたか。彼らは聖書を知っていると言ったわけです。専門家であるわけです。でも彼らはイエス様がどなたか知らなかった。知らないどころか何て言うんですか、人々が解放されたのに旧約聖書で救い主が来ると悪の首輝きから縄目から解かれる、そのような救い主の来られた印が書かれているの、彼らはそのことを知っているはずなのに彼らが出した結論はこの人は悪霊付きだというわけです。ですからイエス様は彼らにこう言われるわけですね。28節ご覧ください。まことにあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言ってもそれは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められます。このように言われたのは彼らがイエスは汚れて霊に疲れていると言っていたからである。28節の聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しえの罪に定められますとはどういう意味でしょうか。まあ、この箇所を読んで怖いなってこの箇所を読んで自分は許されてないんじゃないか、イエス様は信じたんだけれども罪を犯してしまった、許されない罪を犯してしまったんじゃない、そのように間違った恐れを持つ人たちがいます。またここを悪用して人々を脅して人々の心を操作しようとする悪い人たち、悪い指導者たち、悪い牧師たちもいます。聖書を理解する上でとても大切な原則なんですが、文脈で理解するという、もう皆さん何度も聞いてますね。文脈で理解する。こう前後関係でそこに書かれている言葉を理解するという。だからそれを無視してそこだけ取って使うと危ないわけです。前後関係。いつどこで誰が何をどのように、なぜそう言ったのか、こう考えながら読むこととても大切です。いつの話なのか、どこでの話なのか、誰が誰に対して話したのか、どのように そしてなぜそう言ったのかということです。だからこう書かれた状況を正しく観察するとても大切な。そう書かれた状況を正しく観察して、そして正しく解釈すれば正しい適用、今の生活に正しく適用できるわけです。最初のところを間違ってしまうと当然こう適用が全く違ってくるわけですよね。間違った結論を言ってしまうわけです。聖書が教えてないことを、自分が言いたいことを使うためにこの言葉を取って、聖書にこう書いてあるからこうだよっていう、全く聖書が教えてないことをいくらでも変えてしまう。ですからこう文脈前後関係で聖書を理解して正しい解釈をして正しく適用するっていうことはとても大切なんです。前後関係の中でこの言われた言葉を理解するということなんですけれども、さあここでイエス様は誰に対して言われたんですか。律法学者たちですよね。なぜそう言われたんですか。先ほどの29節で、ありがたいことに聖書はそのまま答えが書かれているんですね。なぜそう言われているのか。30節にはこのように言われたのはということで、書かれた理由までここにあるわけ。このように言われたの。なぜ言われたのか。彼らがイエスは汚れた霊に疲れている、そのように言ったからですよね。イエス様の働きは神の力によって、聖霊の力によってなされたことなのに、律法学者たちはその働きは悪霊の頭の力によるものだ、悪霊に疲れているんだっていうふうに彼らは結論付けたわけです。それはイエス様が神から使わされた救い主であることを完全に拒否することになる。人を罪から救うために、悪から解放するために、死の力から解放するために救い主が来られたのに、その救い主を彼らは完全に拒む。救い主を完全に拒否すれば誰が罪を許すんですかって言う。彼らは自分たちの正しい行いでできると思ってそのように教えるわけです。これさえ守ってれば大丈夫だ。ところが完全に律法を守る人は誰もいないわけで、そのために救い主が来られたわけですけれども、彼らはその救い主を拒むわけです。悪霊とまで言うわけです。悪魔だというわけです。当然その方を拒めば罪が残るわけで、罪が残れば神の前に立たされた時に誰が裁きを逃れることができるんでしょうか。ですから許されない罪っていうのは、救い主であるイエス様を最後まで拒否し続けること。しかし神の望みは一人も滅びないで永遠の命を持つことです。ヨハネの3章16節はもう有名なところですね。開かなくても皆さん分かるところです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたって書いてある。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだ。永遠の命を持つために神は私たちを愛して一人子のイエス様を使わせてくださいました。さらに続けてこう書かれています。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。裁きのためではなく救いのため。御子を信じる者は裁かれない。イエスキリストを信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれていると書かれています。神は人を罪から救うための道を備えました。神が備えてくださいました。人が作ったものではなく、この天地を作られた神が人を罪から救うため、悪から救うため、死の恐怖から救うため、神ご自身が救いの道を備えてくださいました。その道はただ一つだけなんです。たくさんある中の一つではなく、神が備えた道はただ一つだけなんです。 それは神が人となって人を救うということ。目に見えない神が人となって人を救いに来る。そのために神の子イエス様が人となって来られました。イエス様はご自分が神の子であることを人々にはっきりと示すわけです。ですからマルコはたくさんのイエス様がなさった奇跡を紹介するわけです。多くの病人が癒されました。多くの悪霊に疲れているものが追い出されました。悪霊が追い出されました。そのことによってイエス・キリストが神の子であることが明らかに示されたわけです。一つや二つではなくたくさん示されたわけです。それなのにここに出てくる律法学者たちはその救い主を完全に拒否したわけです。そのことをイエス様は許されない罪だと言っている。救い主を拒むこと、そのことが許されないわけです。これは聖書を知らない人たちにイエス様は言われたんではない。ですから私はまだ信じていません。私もそうなんですが、安心してください。どうぞあなたも聖書を読んでください。最初から信じている人なんて誰もいないわけです。私も最初から信じてたわけではありません。教会に来てる人誰もそういう人いない。世界中に誰もいないわけです。みな初めは信じてなくて友人から誘われて聖書を読み始めるわけです。ですからどうぞ聖書を読んでみてください。そして調べてください。そうすれば何が真実かよく理解できます。また信じたけれども自分は罪を犯してしまった、失敗してしまった、神に見捨てられたのではないか、そのように心配している方、どうぞ安心してください。あなたのことをここで言っているわけではないんです。心配していること自体、また悔いている心があること自体大丈夫ですよね。でもただ悔いるだけではなく、塞ぎ込むだけではなく、聖書は悔い改めなさい、方向を変えなさいって。やったことを後悔するだけではなく、方向を変えて神に立ち返る、福音を信じるっていうこと。福音とは何ですか？福音は私たちの行いによって救われるのではなく、私たちが救われたのはただ神の恵みによるものであるということ。恵みっていうのはただで受けるものですね。私たちが何か良いことをしたから救われたわけではないんです。ただ神がしてくださったことを信じて救われたわけです。これが恵みなんです。で、信じた後も救われた後もこの恵みの中で生き続けるということですね。私たちは弱いです。失敗もすることもあるかもしれません。いや、あるでしょう。でも感謝なことに神は私たちの弱さもご存知です。弱さを知っているだけではなくて、弱い私たちを助けてくださるわけですね。ですからイエス様はいつも私たちを招いてくださるわけです。私のもとに来なさいという。私たちいつも主から許しを受けて魂に休みを得たいですね。そして新しい心で主に仕えたいものです。神はどんな罪も許してくださる方です。神はどんな罪も許してくださる方です。そのためにイエス様が十字架で死んでくださいました。この方を信じた私たちは全ての罪が許されました。過去も現在も将来を犯すかもしれない全ての罪が、ただ一度イエス様が十字架にかかったこのことを私たちが信じることによって許された、これが良い知らせ、福音ですね。私たちはこの恵みにとどまり続けましょう。最後に31節から、さてイエスの母と兄弟たちが来て外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、 ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。35節一緒に読みます。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。律法の専門家たちはイエス様のことをベルゼブル、悪霊に憑かれていると言いました。その噂はナザレの町にも広まっていたようです。それでイエス様の母マリアと兄弟たちが来ました。養父のヨセフは書かれていないので、すでに亡くなっていたようです。でヨセフは大工でした。一切によると彼は早い時期に亡くなって、イエス様が公生涯救い主としての公の働きを始める前は大工の仕事をこの継いで家族を養ったと言われています。でイエス様は約30歳になられた頃、救い主としての公の働きを始められたわけですが、その前は大工をなさっていた。ですからイエス様の例え話を見ると、結構この大工としての例えが多いですね。家を建てる土台の話とかですね、家の話が結構あります。あと農耕機具の話も出てきますよね。で、くびきの話が有名じゃないですか。私のくびきは追いやすく、それに例えられたのも味わい深いものだと思います。イエス様の作ったくびきはさぞか評判が良かったと思うんですね。さてここでマリアも来ているわけですが、彼女はイエス様が神の子だと知らなかったんでしょうか。よく知ってたわけです。直接御使いから彼女は見告げを受けるわけですね。ヨセフと一緒になる前に聖霊によって身重になったわけです。戸惑ったわけですけれども、でも彼女は神の言葉を信じました。でも夫ヨセフはそんなことを信じられないわけで、離婚しようと思ったわけですが、夢の中で御使いが現れて、そのことを彼も知ったわけです。マタイの一章にそのことが書かれています。でその後通常の夫婦の関係によって、少なくとも彼らには男の子が4人、聖書ではヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、この4人の男が書かれています。で女の子が少なくとも2人授かったことが聖書からわかります。で兄弟たちはこの時はまだイエス様が神の子だとは信じていませんでした。ヨハネの7章5節にそのように書かれています。彼らはまだ信じてなかったって、気が狂った、悪霊に疲れた、そのような噂を信じて聞いて心配して家に連れ戻すために母マリアも一緒に連れてやってくるわけです。まあマリアは知ってたわけですけれども、おそらく心配したんでしょう。イエス様のことを思って彼女は来たわけですが、兄弟たちは信じてなかったわけですね。そして彼らは来て、でも大勢の人がここを見るとイエス様を囲んで座っていたので、人をやってイエス様を呼ばせた。お母さんと兄弟たちがお会いしたいと外に待ってますよ。するとイエス様は、私の母とは誰のことですか、兄弟たちは誰のことですかと言われました。家族を知らないという意味ではありません。また家族を顧みない方ではありませんでした、イエス様。聖書はキリストを信じる者は、クリスチャンは家族を顧みるべきだと第一テモテの5章の8節には書かれています。 それは良い証になっていきます。で、先日よしえさんのお母さんが89歳で天に召されました。まあ、若い頃に他の教会で信仰を持たれて、最後まで立派に信仰を全うされました。15年前に突然脳梗塞で倒れて、その意識が回復することなく15年間寝たきりの状態が続いたようです。で、最近から吉江さんが私たちの教会に来るようになったわけですが、聞くところによると毎日1時間かけて病院に通い、看病を続けたようです。15年間です。母親を思う思いがそうさせたわけですね。良い証です、周りに対して。さあ、イエス様なんですけど、イエス様は最後まで家族を顧みる方でした。で、十字架につけられた時、私たちはそのシーンを覚えてますね。苦しみの中でイエス様は家族のことを思って、マリアのことを思って、残されるマリアを弟子のヨハネに、ヨハネ、あなたの母だと言うわけです。そしてマリアに対しては、あなたの息子だ、この時まだ兄弟たち信仰なかったので、信仰の家族にマリアのことを託したわけです。そのように主は最後まで家族を顧みられました。で、ここでは、私の母とは誰ですか、また私の兄弟とは誰のことですか、そのように言われて、ご自分の周りに座っている人たちを見回して、こう言われました。ご覧なさい、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。神の家族とは何なのか。神の家族とは、神の御心を行う人、これが神の家族である。神の御心を行う人、それが神の家族。神の家族は血縁関係によるのではなく、信仰によるものであり、神の御心を行う人であるとイエス様は言われました。じゃあ、神の御心って何なんですか。神の御心は、神が使わされた救い主を信じること。そして神の御心は、その救い主イエス様を信じて永遠の命を持つことであると、ヨハネの6章の40節には書かれています。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことですと、そこには書かれています。神の御心は、私たちが主を信じて、信じるだけではなく、御言葉に聞いて、聞くだけではなく、行う人であるという、これが神の家族です。で、イエス様の兄弟たちはどうだったのか。彼らはまだこの時イエス様を信じてなかったわけです。気が狂ったのだ、そのように思って連れ戻しにやってくるわけです。しかし彼らも十字架、そして復活を目撃して、その後イエス様が神の子であることを信じました。そしてその兄弟ヤコブは初代教会の指導者となります。その彼が書いた手紙が、聖書の最後の方にあるヤコブの手紙なんです。またもう一人の兄弟のユダも信仰を持ちました。彼もヤコブの手紙の最後に出てくるユダの手紙ってありますが、それはイエス様の半兄弟のユダによって書かれたもの。彼らは十字架と復活を知るまではイエス様が誰であるか知らなかったわけです。良い人とは知ってたでしょう。良い行いをする人とは知ってたでしょう。素晴らしい教えをする教師だとは知ってたでしょう。でもイエス・キリストが神の子であること、神ご自身であること、永遠の命を与えることは、十字架復活を通してでなければ彼らは知らなかった。私たちの励ましは何でしょうか。私たちの家族も一番近い人、一番早く知ってほしいのに、 なかなか知ってくれない、そういうことってないですか。大抵家族が遅いっていうか、頑固っていうか、なかなか理解しないっていうか、いや理解しないどころか真逆のことを言って反対していく、それが多くの場合そうだと思うんですね。イエス様の家族もイエス様のことを理解してなかったわけ。でも十字架と復活を通して彼らは知るわけです。私たちの励ましは、私たちの家族も今はまだ理解してないかもしれません。でも家族のために取りなして、そして福音を語り続けて愛を示し続けるならば、やがて家族も主のもとに立ち返る。これが私たちの信じていることです。私たちは今の状況に諦めることなく家族のために祈り続けましょう。そして祈るだけではなくして、福音を、良い知らせを伝えましょう。神の言葉しか人を変えることできないわけです。そして私たちがこの神の言葉を行うときに、家族は、ああ確かに神は生きておられる、神は愛だ、行う通して彼らもまた神を崇めるようになると思うんです。私たちは主に信頼してますます前進したいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛しておられること、ありがとうございます。御子を使わされるほど私たちを愛し、そして私たちにも信仰を与え、永遠の命を与えてくださり、ありがとうございます。私たちの家族もまだ理解してない人たちがいますが、どうぞイエス・キリストの十字架と復活を知って神の愛を知ることができますように、彼らをどうぞ憐れんで救い、永遠の命へと入れてくださいますように。また私たちの友人もそのように神の恵みの中に、祝福の中に入れてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。